それでは、備えの賛美歌を歌います。2編の184番です。 ただいまより本日の礼拝を始めます。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を讃えよ。日から日へ、御救いの良い知らせを告げよう。それではご起立いただきまして、小詠539番を歌います。なる神様、高胆節第六手術の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によって祈ります。
アーメン。
それでは主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の見開きいただきまして左側の上にあります。あるいはまた前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは講読文を読みます。本日の箇所は22詩95編、賛美歌の中ほど20ページのところでございます。それでは講読いたします。ご唱和ください。いざ我ら主に向かって歌い、
救いの岩に向かって喜ばしい木を呼ばれ、
我ら感謝をもてその御前に行き、
主に向かい歌をもて喜ばしい声を上げ、
主は主に大いなる神なり、
諸々の神に勝れる大いなる王なり、
地の深きところ皆その御手にあり、
山の頂もまた神のものなり、
海は神のもの、その作りたものところ、
乾ける地もまたその御手にて作りたまえ、
いざ我ら拝みひれ伏し、
我らを作れる主の御前にひざまずくべし、
彼らは我らの神なり、
我らはその牧の民、その御手の羊なり、
今日何時らがその御声を聞かんことを望む、
何時らエリバにありし時のごとく、
のなるまさにありし日のごとく、
その心を高くなりする中で、
その時何時らの親たち我を試み、
我を試し、また我が技を見たり、
我その世のために憂いて40年を負う、
我家に彼らは心を謝られる民、我が道を仕方りと、
このゆえに我憤りて、
彼らは我
それでは賛美歌251番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会報告をいたします。 黙会祈祷を捧げます。父なる神様、この寒い朝も健康を与えられ、また信仰を同じくする兄弟姉妹たちと共にこの教会に集い、あなたを賛美し礼拝を守れる幸せを深く感謝いたします。またこの一週間のともすれば身勝手な自分自身の立ち振る舞いを深く懺悔しますとともに、あなたがいつも傍らにいてくださり無事に過ごせましたことを深く感謝いたします。このところ日本の社会には倫理観が欠如し、背景主義的な社会事象が多く発生しております。私たちは聖書を通して、あなた方は地上に富を積んではならないと教えられていますが、全く逆のことがたびたび生じております。このような風潮が正され、義がこの社会に実現することを切に願います。本日遠藤牧師は大島霊光会で説教奉仕されていますが、日本の社会では長年にわたりハンセン氏病患者の方は言うに及ばず、治癒された方々に対しても隔離をはじめとするさまざまな人権侵害をしてまいりました。これらの人々の言葉では言い尽くせないほどの長い苦しみ悲しみを覚えつつ、大島霊光会の人々と今この時間共に祈りたいと思います。またこの10年余りの間、勝ち組負け組という言葉に象徴されるギスギスした社会の中で、大人子供を問わず心や体を病む人が増えております。また世界に目を転じますと、イスラエル・パレスチナの地においても60年近くにわたり戦争やテロで多くの命が奪われております。これらの人々の悲しみを覚えつつ、寛容で思いやりのある社会がこの国の内外において実現しますよう切に祈ります。これから約1ヶ月の間、1年で一番寒さの厳しい季節を迎えます。ご高齢の方々、あるいはまた病気の方々にとって辛い季節でありますが、これらの方々にあなたからの慰めと祝福がありますようお願いいたします。神様、今朝は渡辺新学生に説教していただきます。この若い説教者を聖霊で満たし、これを聞くこの場に集う私たち一同にあなたの御言葉を静かに受け止めることができますよう、心を整え開いてくださいますようお願いいたします。言い尽くせぬ感謝の気持ちを込め、この祈りをこの場に集う会衆お一人一人の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。それではお立ちいただきまして賛美歌を歌います。2編の58番です。
Thank you.
お座りください。聖書朗読をしていただきます。本日の聖書の箇所は新約聖書63ページ、マルコによる福音書1章40節から50節です。
聖書をお読みいたします。さて、雷病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち雷病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。
古代中国の話に次のようなものがあります。それはムカデの話です。どんな話かと言いますと、あるいたずらな男がいまして、歩いているムカデに向かって、あなたは今どの足を使って歩いていますかと質問します。ムカデはふと立ち止まって、足が100本ありますから、どの足だったかなと考え込んでしまいます。この足だったかな、あれこの足だったかな。するとこのムカデはあまりにも考え込んでしまいまして、結局一歩も歩けずに死んでしまいます。まあこの話は何とも意地の悪い話な感じがしますけれども、この古代中国の話にはこのムカデは現代の私たちを非常に皮肉たっぷりに表しているように思います。どういうことかと言いますと、非常に頭でっかちなのです。つい物事をこう理詰めで考えようとする、頭だけで分かってしまおうとする傾向があります。あるいは頭で理解することで分かったとそのつもりになってしまう、そういうところが現代の私たちを非常に象徴しているように思います。このことがあまりにも強くなりすぎますと、実際にこのムカデのようになってしまいます。つまり思考だけが先へ先へと進んでしまって、体とか心が置いてけぼりを食らってしまう。その結果本来の体や心の生命力が失われてしまうという、そういうことがあるのではないでしょうか。そういう私自身もこのムカデのことを本当に笑ってはいられないなと思う経験をいたしました。今年の正月にあるトラブルに巻き込まれてしまいました。私自身は被害者であったんですけれども、そのトラブルがなかなか解決せずに非常に心身ともに疲れる経験をいたしました。つい解決策ばかりを考えてしまいます。何をしていてもそのことばかりを 考えています。いつの間にかその考えに自分自身が取り憑かれてしまったような、自分自身がその考えにとらわれていることで結局心も体も身動きができなくなっているような状態になってしまいました。結局その結果はどうなりますかというと、風邪をひいてしまったんですけれども、本当に私自身もこのムカデのことを笑っていられる場合じゃないなとつくづく反省させられた次第です。一応心配をおかけするとよくないんで、ほぼ解決はしております。どうかご安心ください。そのような補足はさておきですね、そこで思ったんです。私たちはもう一度自分の体とか心とかそういうものを見つめることがとても大事なのではないか。人生の中で私たちは必ず苦しいことや悲しいことの経験をいたします。予期せぬトラブルにあったり、思いもよらない病を被ってしまったり、あるいは他者から言われのない誤解を受けたり、人生には時としてどうしようもない暗い道を歩まねばならない時があります。その中で私たちはキリスト者としてどのように振る舞えばよいのか、また聖書は私たちに何を語りかけてくれるのか、そこで今日はこの体の一部である手というものに特にこだわって、皆さんと共に聖書の御言葉について耳を傾けたいと思います。今日の箇所では重い皮膚病を患っている人が登場します。この重い皮膚病とは、以前は雷病と訳されていました。少し前の新共同訳聖書をお持ちの方は、今日の箇所をこう開いていただいたときに雷病と書いてあるのを見た方も、気づかれた方もいらっしゃるかもしれません。現在ではこの雷病という言葉は使いません。ハンセン氏病と言います。この雷病という言葉が使われないのは、非常に歴史的にも差別的な意味を持つ言葉であることから、現在ではハンセン病と言います。ではなぜこの聖書では重い皮膚病と改めて訳し直されたのでしょうか。実はもともと聖書に書かれている言葉というのは、もちろん日本語じゃないんですけども、ツァーラートという言葉で書かれています。でそれは皮膚ハンセン病を指す言葉というよりも、もっと広い皮膚病全般を指す言葉なんです。それにもかかわらず、今までずっと雷病と訳されてきてしまったのは、おそらく差別されるべき皮膚病イコールハンセン病という、そういう偏見がそこにあったからであろうと思われます。現在偶然遠藤牧師が今ハンセン病療養所の大島青少園に行っておられます。せっかくですから、日本のハンセン病の差別についても少しだけ、触れたいと思います。日本で1996年に雷予防法というものが廃止されるまで90年間、ハンセン病が治る病であったにもかかわらず、患者を強制収容し隔離してきました。それは本当に正しい医学的知識にも基づかない偏見による差別的非人間的な扱いでした。この高野原教会は公然者との関わりの中で、ハンセン病との取り組みを継続的に続けて行ってきましたが、本当につい最近の現在に至るまでそのような差別があったこと、そして私自身も含めてそれを見逃してしまっていた、見過ごしてしまっていたこと、そのことを 改めて反省させられます。今日の聖書箇所を前にして、本当にこの重い皮膚病の患っているこの人というのは本当に遠い昔の話ではないなとつくづく感じさせられます。今日のマルコ福音書の箇所に出てくるこの重い皮膚病を患う人、その人はどのような痛みを抱えていたことでしょうか。この人はどれだけの期間病を患っていたのか、どのような症状があってどのような痛みがあったのか、それは私たち一人一人が想像を巡らすしかありません。けれどもおそらく彼の肉声はこう語っていたでしょう。私は今苦しい、誰かこの苦しみから助けてくれ、一体私が何をしたというのだ、どうして私だけがこの世に苦しまねばならないのか。また彼の抱えてた苦しみは、先ほど少し述べましたように肉体の痛みだけではありませんでした。体の痛みに加え心も痛みを抱えていただろうと思われます。一つに、当時のユダヤ教の社会では皮膚病は汚れとみなされていました。旧約聖書というところにレビキというものがあります。その中で細かい規定が書かれていますけれども、この皮膚病についての規定も書かれています。そこにはどのように書かれているかといいますと、この皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならないと規定されています。そのように叫ばせることで誰もうっかりその人に近づけなくて済む、近づかないで済む、汚れなくて済むと考えられたからでしょう。そして実質的には人間としての尊厳を剥奪し、社会から隔離してしまう。この男性は傷の痛み、肉の苦痛に加え人間としての尊厳も奪われ、忌み嫌われて生きることの心の痛みも抱えていたと思われます。イエス様はこの人を見て深く憐れまれたと福音書は伝えています。目の前で傷だらけになってひれ伏している男を、何年も何年も苦しみの叫びを一人で上げ続けた男を、腹渡のよじれる思いで見つめられます。違う写本ではこの深く憐れまれたという言葉は、別の言い方でイエスは怒ってという言葉でも表現されています。イエス様は腹渡のよじれる思いで、もしかするとそのような現実を前にして震えるほどの怒りをこの現実に見つけながら、この男性に思いを寄せられたと想像することができるように思うんです。そして手を伸ばしてその人に触れるのです。もしこの光景を誰か当時の人々が見ていたならば、おそらくこういったことだろうと思います。近づくこと、それだけで私たちの掟に反します。ましてあなたのやろうとしていることは明らかな律法違反です。けれどももしそのように言われれば、イエス様は 苦しむ人に指一本も触れようとしないそのあり方を激しく怒られたことであろうと思います。イエス様は体の痛みに耐え、汚れという心の痛みも抱え、この孤独の中でもだえていた男に癒しの手を差し伸べます。イエス様は深い憐れみと行き場のない怒りに突き動かされて、いても立ってもいられない思いで手を差し伸べます。先ほど手のことをちょっと言いましたけれども、この何週間私はずっと手のことをずっと考えていました。そうすると手というのは本当にいろんなイメージを持つ言葉だなということを感じました。例えば今日の箇所では手というとイエス様の手しか出てこないんですけれども、例えば皆さんが想像されて父の手と言ったらどうでしょうか。多分皆さんいろいろな手のイメージがあると思います。僕自身だとなんかゴツゴツしていたとかですね、日に焼けていたとか、ちょっと匂いがしたとか、いろんなイメージが湧いてきます。母の手はどうだったか、祖父の手はどうだったか、あるいはおばあさんの手、息子の手はどうだったか。手というのはイメージを膨らませるには本当に大事な言葉だと思います。そしてさらに手というのは日本語でもいろんな表現が使われて、いろんな働きを示します。例えば手を出すと言いますと、なんかくれという、意味に普通はなりますけれども、もしその出す手がグー、げんこつならば手を出すというと喧嘩になってしまいます。しかもちょっと言い方を変えて、手を差し出すといえばその人を援助するという意味になります。そのように手というのは本当にいろいろなイメージがあるなと思いながらこの箇所を読ませていただきました。そしてある日ですね、礼拝に出てその手の働きからすごく学ばされたことがあります。それはどんな出来事だったかと言いますと、名前は言いませんけれども、あるご婦人が非常にこう咳き込まれたことがありました、礼拝中に。そうするとその隣に座っておられたご婦人の方がいらっしゃいまして、この方のこともちょっと名前は言いませんけれども、すごくバイオリンのうまいご婦人の方がいらっしゃいましてその方が本当に心からその方のことを気遣っておられたのを私は見ました。もちろん私も心配したんですけども、どうしよう、後ろに沿っててどうしようかなと思った時に、そのご婦人の方がさっと本当に気遣われたのを、覚えています。そしてまたその私の隣に座っていた男性がですね、この方も名前は言いませんけども、マルちゃんと呼ばれている方なんですけども、その方もですね、カバンからゴソゴソと何かを探してですね、おそらく喉飴だったと思うんですけど、それをご婦人にこう 手渡そうとされていました。その時です、すごく印象に残った映像があります。それはこう咳き込まれて苦しそうにしているご婦人に対してそっと背中に手を伸ばされたその瞬間でした。本当にその光景を見て手というものの働きに気づかされたような思いがしました。人間というのは何ができるというわけではないけれども、本当にその人のことを大切に思うとき、自然と手を伸ばしてしまうもんだなと、そういうことを感じました。何とかしてその人に寄り添おうとするとき、この人を大切だと思うとき、自然に人は手を触れようとする。そういうことがあるのだと、そういうことを表しているのだと、この経験から学ばされました。イエス様もおそらくそうであったのではないかと思うんです。どうしても私たち人間は癒しと言いますと奇跡の方に目を移してしまいます。けれどもキリストの手の本当のメッセージは劇的な神様の介入の印だろうと思うんです。 神様がもはや体に傷を負い心に血を流されている人を捨てておかれはしない、もう黙っては見ていない、そういう神様の人間へのいても立ってもいられない愛の印というものがこの手に示されているように思うんです。人を愛し、まさに腹綿のちぎれるような思いで愛おしむあまり手を差し伸べずにはいられない神の愛、それはまさに一人子を十字架につけることさえ惜しまないほどの愛です。私たちはそこから神様のメッセージを受け止めることができるのではないでしょうか。この重い皮膚病を患っていた人もキリストの手に触れられてその傷が癒されます。彼は踊り上がるように喜び、キリストの奇跡を告げ知らせるものとなったのです。おそらくイエス様がこのことを誰にも話さないようにと言ったのは、本当に大事なのはキリストの手に示される神の愛で、奇跡を強調することはその愛を見失うかもしれない、そのように危惧されたからであろうと思われます。最後に私たちにとってのキリストの手について思いを巡らせてみたいと思います。難しい問題としてこの物語を通してキリストの手を私たちは感じることができるでしょうか。果たして2000年の時を経た今、イエス・キリストの手が触れられているとどう感じ取ればよいのでしょうか。私は何も感じないという人もおられるかもしれません。そう言われてもピンとこないとか、よくわからない、そういう意見も正直なところであるかもしれません。その触れられているという実感は確かに実際のこととして味わおうとするのは非常に難しいことかもしれません。ただ私自身は何とかイエス・キリストの手を感じたいと願っています。そしてそのことをできれば皆さんと共に共有したいと願っています。どうすれば私たちはイエス・キリストの手に触れられることができるのか、いろいろ思い巡らしましたけれども、一つ不確かなものを含みますが、今思うところはイエス様を信頼することが大切なのかなと感じています。イエス・キリストが神が人を愛しておられるということをその生涯を通して教え、そのことは最後には凄惨な十字架ということに結びつきます。その十字架において示された愛、それは復活によって滅びることはなかったと聖書は証言しています。今の苦しみは将来表されるはずの栄光に比べると取るに足らない。パウロは生涯伝道の中で、あらゆる苦難の中で神の栄光を信頼して、その信頼を揺るぎなくいかなる苦しみの中にあっても守り続け、確信し続けました。確かにキリスト者といえども人間です。人を呪い、思わぬ運命に唾を吐きかけたくなる時もあります。けれども、もう神は私たちの苦しみを見捨てておかれない。私はあなたを救うという劇的なイエス様による意志と決意と、私たちはただ信頼し 受け入れるとき、私たちには本当の意味で平安が与えられるのかもしれません。願わくばその御手に身を委ねて歩みたいと思います。そしてイエス・キリストの愛を確かに心と体に少しでも感じられればと願います。キリストの手に触れられて私たちは癒される、その喜び思って勇んで新しい週を歩みたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、私たちは弱く脆く虚しい存在です。誰しもが体に心に痛みを感じて生きています。けれども神様、あなたはそのような人間にこそ御手を伸ばしてくださり触れてくださる方であることを御言葉によって示されました。どうかこの一週間もあなたがそばにいて、あなたの手によって一人一人の歩みを支えてください。とりわけ今体に痛みを抱えているもの、心に傷のあるもの、その傷口にあなたの御手が添えられ、一日も早い癒しがありますように。私たちもまた自らの手を伸ばせるものとしてください。この祈りを回収お一人お一人の祈りと合わせて、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは可能な方はお立ちいただきまして、賛美歌269番を歌います。
Amen.
座りください。それでは献金を捧げたいと思います。礼拝に感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、御言葉に感謝いたします。今日から始まるこの週もあなたの御言葉に支えられて日々を歩むことができますように、どうぞ私たちをお守りください。ただいま捧げましたもの、私たちの信仰の証でございます。あなたの御用のためにふさわしく用いることができますように、その知恵と法度と私たちにお授けください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。牧会報告の前に、今日お誕生日を迎えられておられます、あの方がおられますので、渡辺新学生の方が、
今日楠田幸子さんがお誕生日を迎えられた、ちょっとおめでとうございます。一言お祈りさせていただきたいと思います。御聖天の父なる神様、本日は楠田幸子さんの誕生日をこうして共に守ることができまして感謝いたします。今日まであなたが敬愛する私たちの姉妹をお支えくださいましたことを感謝いたします。姉妹が教会のために本当にいい匂いにご奉仕してくださっていることを私たちは知っています。その働きに改めて感謝いたします。どうか神様、あなたがその働きを読みしてくださり、幸子さんのこれからのキリストにおける歩みをもあなたが最後まで守り導いてくださいますように、とりわけ姉妹の健康とご家族の健康等を祈り願います。この喜ばしい日に感謝しつつ、この祈りを皆さんのお祈りと合わせて 尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
おめでとうございます。今日は信頼感謝の方はないようですので、それではお席の周りの方とグリーティングを交わしていただきたいと思います。それでは牧会報告をさせていただきます。本日の礼拝後の集会でございますが、コーヒーアワーと聖歌隊の練習があります。今週の予定でございますけれども、聖書講座が2月1日午前10時半から、晩祷会がレビ記17章から19章2月1日晩の7時30分から、ひまわりグループが2日午前9時から、街道清掃が4日土曜日、婦人会の酒井さん、鈴木さん、堀井さんでご奉仕いただきます。本当にありがとうございます。今日の説教でもございましたが、遠藤牧師は今日大島霊光会で説教奉仕をされておられます。で、今週の面会日でございますけれども、牧師面会日は2日木曜日の午後でございます。次週手術の礼拝は、聖餐礼拝でございまして、遠藤牧師より罪人を憐れむという題で説教をしていただきます。で、その当日の礼拝後の予定ですが、聖歌隊の練習、それから2月の定例役員会、役員研修会があります。それと2月11日、これは祝日でございますけれども、教会学校の冬山登山ということで、これは例年と違いまして、教会員の方もぜひ参加してくださいということで呼びかけがあります。ビラが用意されてますので、ご参加を希望される方はですね、そのビラによって対応していただきたいというふうに思います。で、2月の大事な行事として2月19日に礼拝後に、関谷直人牧師からお話をいただく全体会がございますので、ぜひご参加いただきたいと。礼拝を考えるということで、信頼会社になった優しく教会を求めたという題でお話をいただきます。で、定期教会総会が3月19日でございます。これは皆さんぜひご予定いただきたいというふうに思います。で、今日は集報ボックスに入れておりますけれども、原稿を寄贈していただく方に対しては、2月26日が期限でお願いしております。お忙しいことと思いますけど、何卒ご協力をお願いいたします。で、私のメールのアドレスが書いてあるんですけども、ちょっとコンピューターの調子があんまり良くないんで、もし長文の原稿の方は遠藤牧師とパラに送っていただけると助かります。もちろん私はパソコンやらないからペーパーでという方も結構でございます。その場合はまた私の方に出していただければというふうに思っております。その他はですね、皆さん教会員の名簿を作ってますので、集報ボックスに確認用紙が入れてありますので、訂正等がありましたら、訂正がない場合ももらった方がいいですね。漏れてるといけないから、はい、訂正のない方はないという格好で書いていただいて、遠藤牧師もしくは渡辺神学生の方にお出しいただければというふうに思います。その他この修法の関係についてはお読みいただきたいと思います。それと青年会誌の木陰がですね、ピカピカのやつが出来上がりまして、ぜひお読みになる方は置いてありますので、お持ち帰りいただいてお読みいただければというふうに思います。牧会報告として お伝えすることはこれだけでございます。それでは最後に詩詠541番を歌いまして、祝祷構想を持って本日の礼拝を終わります。
です。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、これから歩み出す改宗一同とともに、とこしなえにあらんことを。
アーメン。
ひろちゃんが、わーって言います。
Thank you.